サイト分析1、2、3。この番組はスペルデータ竹原陽一郎とスマイルファーム足立理恵がお届けするウェブサイトのデータ分析に特化した番組です。
皆さんこんにちは、株式会社スペルデータの竹原陽一郎です。
こんにちは、スマイルファームの足立理恵です。
サイト分析、1、2、3の第13回目でございます。はい、今回はですね、前々より、お伝えしていました Chrome のですね、広告ブロックの実装の件を、解説したいと思います。
はい、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。はい、さて、広告のブロックなんですけれども、私の方で会社のブログに書いているので、そちらをちょっとご覧いただきたいと思います。画面共有で出します。はい、こちらですね。Chrome によって、どのような、広告がブロックされるのかというのをですね、解説したブログ記事でございます。はい、で、この記事を書いたのは4月の20日の時点で、ウォールストリートジャーナル、これすっぱ抜いたんですね、19日の記事で、Google plans add blocking feature in popular Chrome browser という、記事を、書かれて、でこの時点では、Google はノーコメント。取材の内容について、ノーコメントという立場を通してたんですが、つい先日ですね、これの内容自体をですね、認める形で、来年からですね、Chrome に実装するという、発表がありました。それで、この、記事に関連して、いろんな方がいろんなコメントをつけられてたりとか、会見、解説をの記事書かれたりとかしてるんですが、結構、誤解されていることがあるので、正しい、なぜこういうふうなことが起こっているのかという正しいところをですね、解説したいと思っています。で、ネットの中でよく見かけるのが、Google は、自分の、自分で自分の首を絞めてるっていうふうな、これから自分で自分の首を絞めるのかっていうふうな話があったりですとか、逆に、自分たちの優位な、立場を利用して、競合他社を潰すつもりなんだっていうふうな、コメントもあったりとかっていうふうにしていますが、大変申し訳ないです。それ全部的外れです。というのは、このですね、取り組みというのは別に Google だけに限った話じゃないからですよ。はい、で、そこで、背景にあるものとして理解しておきたいのが、このですね、Correlation for Better Ads っていうですね、団体です。で、これ日本語で言うと、より良い広告のための同盟っていうか、ものなんですけれども、これをちゃんと理解するには、そもそもですね、広告業界、オンライン広告業界の団体の、歴史を、知る必要があります。で、前からですね、アメリカでは、オンライン広告はすごくいろんな訴訟が起こっていて、一番最初に訴訟が起こったのは、1990年代です。で、90年代にどういう訴訟が起こったかというと、プライバシー問題です。結局、広告を出すっていうことは、クッキー埋め込むっていう話になりますから、で、なおかつ、それで、ユーザーが、どういうふうな、日々閲覧をしているかみたいなのを追っかけられるというところで、で、有名な話で、統計の本ですね、確か、シグナル&ノイズで、紹介されてたと思うんですけれども、前この番組でも取り上げましたが、実は、家族よりも広告を配信している会社の方がよっぽど家族のことを理解しているよみたいな、話がありました。それでなんで、そういう話が出てきたかっていう と、娘さんが、妊娠してます。で、それはなんで分かったかっていう と、家族で同じ PC を利用していて、で、娘さんも使ってるし父親も使ってるしみたいな、
はい、
それで、 お父さんが PC 使ってると妊娠関係のですね、あのつわりだとかなどかっていろいろあるんですけども、ああいう妊娠初期に必要な商品の広告がどんどんどんどん、なんでないの、うちにないぞと、で、それであのこんなね関係のない広告を出すなんてみたいな形で怒って、あのそれを問い合わせたところ、いやいや、そんなことないですと。で、何で分かったかって言うと、娘さんが、実際に、妊娠してたと。いや、娘さんが使ってたわけですね。で、そこから、お父さんよりも、実は広告配信の方はよっぽどよく分かってるみたいな、あの、ありまして。で、そういうふうに、大体人の行動っていうのは、統一してるんですね。統一してるっていうのは、この時間だけ、もしくはこの日だけ、自分は全く違う人間になって何かをしようっていうのはある程度可能かもしれませんけれども、でもそれをずっと続けるって難しい。そうなると何が起こるかっていうと、その人の行動の一貫性っていうのが、ある程度、普遍的に保たれるので、そこから、この人はこういう人なんだ、こういうものが好きですっていうのが分かってしまうという。で、これが別の形で出ているのが、文章解析ですね。その人の文章の癖というものを、機械学習させることによって、その機械学習に、で、他の人の文章を読み込ませて、この人は、この文章は誰が書いたかっていうものを、当てるという。で、前は、それを、まあ、シェイクスピアが書いた、本当にこれシェイクスピアが書いたのかどうかっていうのは、あの、有名人で、やるケースが多かったんですけども、昨今ですと、あの、ツイッターとか、はい、自分の本名を出してるアカウントと、出してないアカウントと、みたいなのがありますよね。
はいはいはい。
で、そこから、これは実際のところ、誰が書いた？影響力のあるツイッターアカウントなんかを分析して、で、他の人 の, 分あのアカウント、名前出してるアカウントとかの、はい、書いてるものを照合させることによって、機械学習で照合させ、パターンマッチングさせて、で、これはきっと、あの有名なあの人が書いてる文章だねと、裏アカウントだよね、みたいな、判別をするっていうのも使われたりとかします。で、そのような、そのように、人というのは、表の顔と裏の顔みたいなことは言うかもしれませんけど、実際のところは、人格としては統一性が取れているという話があります。もちろん別の意見もあります。別の、見解もあって、人というのは、その場面場面によって、言語によってその人格を変えるという話もあります。で、その著名な話は、日本語を喋っている時の人格と英語を喋っている時の人格はちょっと違うというのが出ています。これ私も実際感じます。自分がこうやって日本語喋ってお話ししているときと、アメリカ人なんかを相手にして英語喋っているときとは、やっぱりちょっと自分の時間が違うって感じがします。
なるほど。
あの、英語喋ってるときの方はすごい、なんていうんですか、大胆で攻撃的というか。
それはありますよね。
あります、あります。ですから、一方の研究ではそういうふうに、人っていうのはその、シーンですとか場面場面とかロールに応じて人格を変えていくんだっていうふうな研究結果もありますし、いや、そんなことないよと。そうは言ったって、それ表層面の話であって、もう少し深いところの深層面の人格っていうのは常に統一なんだっていう、意見もあるんで、ここは、まだまだ、研究の余地はあるとは思うんですけども、実際のところ、機械学習とかで、そういった、人格が同一であるかどうかっていうところ の, パターンマッチングみたいなのはもうすで、に実装はされているっていうところは、一応一つ押さえておきたいと思います。で、話が戻るんですけれども、そういった形で、人というのを、行動の統一性から、個別にユニークにですね、この人ですねっていうふうに、判断するっていうことができるということは、プライバシーの侵害に当たるということで、何回か訴訟があって、で、それで、広告ですね、オンライン広告業界で、アライアンスを組んだんですね、業界団体を作って、で、そこで、自分たちで規制を作ったんです。それで、出てきた、出来上がった何かっていうと、インターネットエクスプローラーなんかに実装された、ノートラックっていう、 自分を追跡しないでくれ、機能ですね。そこにチェックマークを入れていたら、追跡はしませんよ、うん、で、そういった形で、自主規制を設けた。で、なぜ自主規制を設けるかっていうのはすごいここの今回の話も絡むので非常に重要なところなんですけれども、うん、日本だとそういう自主規制ではなくって政府が規制を作れっていう風なのが結構多かったし、何か問題が起こりました。そしたらそれは法律で縛らなきゃいけませんよねと、そういった何かをこう法整備しなきゃいけないっていう。で、その考え方の根本にあるのは日本というのは大陸法体系なんですね。大陸法、あの法体系には大陸法とあと英米法っていう2つの大きな体系があります。で、大陸法というのは何かというと理念があるです。法というのはこういうふうな理念に基づいてこういうふうな構造があって、その構造の中において、理念に基づいて定められていかなければいけないというふうのが大陸法という考え方です。しかしですね、これが必ずしも正しいかというとそうではない。もう一つの体系、英米法というのがあります。英米法は何かというと法の体系っていうものは、こうすごいぼやんとしてるわけですね。ぼやんとしていますと。で、法というのは、その日々の、活動とか歴史とかがこういろいろ相まって、でその中で自然出来上がっていくもんですよねと。ですから判例主義なんですね。何か争いがあってそこで、判例が定まった時に、その、判例をもとにルールが出来上がってくるんだと、うん、なので、そこにこう何ですか、大陸法みたいな、明確なこう、ストラクチャー構造が、あるわけではないと。なので判例判例判例で判例が積み重ねていって、はいはい、コモンローという形ですね、うん、共通認識が出来上がっていくんだという考え方ですね。で、どちらがいいとか悪いとかっていう話でもないですし、その英米法も大陸法もお互いにまあ影響し合って、いるっていう、まあ、国際社会の、現状っていうのもありますが、根本のところでそういうものがあるということになります。なので、法律で定めたからといって、絶対ではないというのが、まあ、英米法の世界です。で、それを象徴するすごく面白い、ものがあって、足立さんとかってスーツとかって見られますか、アメリカのドラマ。
あ、見てない
です。あ、そうですか。はい、もし見てられ、視聴者の方で見てられる方が いらっしゃったら、法律事務所のドラマでスーツっていうすごくアメリカで人気のドラマがあります。で、マイクですね。マイクロスっていう、すごく記憶力のいい、若い子がですね、まあ、偽弁護士という形で雇われていくわけですけども、結局それが、訴訟されるわけですね。なんで、裁判になった時に、裁判の結果が出るまで結局彼は、自分が悪いからということで、まあ、服役するというのを選んでしまうわけですけども、アメリカの裁判というのは、裁判員制度なので、裁判員が決定したことが、最終的な判決になります。日本の、裁判員制度はちょっと違います。日本の裁判員制度というのは、意見なんですね。意見を述べるということで、やるわけですけれども、英米法の、裁判員、アメリカの方の裁判員制度というのは、裁判員が決めた、判決がそのまま判決という形で決まると。で、もちろん、偽弁護士、ちゃんと、法律家としてのですね、ロースクールを出ていない形で、法律弁護士やるというのはもちろん違法なわけですけれども、彼の能力はその全部の法律文書、を全部理解、記憶できる特殊な能力があるんで、下手な弁護士より、まあ、能力があった上なんですね。で、彼が今までやってきた仕事とか、今いろいろ鑑みた結果、彼は弁護士ではないっていう、弁護士ではないっていうことに対して訴えられるように、裁判員は無罪だって出してるわけですよ。 後からその結果を聞いたときに、
はい、
ここが面白いと思いますね。結局、法律で何と言おうと、結局裁判員の、判決が、それがいや無罪だと言うと、そこでひっくり返るわけですね。っていうのが、まあ、英米法の面白いところで、
はいはい、
まあ、それが、まあ、あの、秩序ないじゃないかって言われれば、秩序はないんですけども、
そうですよね。
まあ、そういう世界です、アメリカに。ですから、よく、日本なんかでも、契約自由の法則っていうふうにこう書かれてる方がいるんですが、それで英米法を参照して、はい、アメリカだとこうだっていう方がいるんですけど、それは間違いなんですよ、アメリカの契約自由と日本の契約自由は違うんですよ。日本の契約自由っていうのは、あくまでもこの法体系がある中での、この幅がある中で契約自由なんです。
はい、
ですから、任意規定と強行規定ってあるんですけど、強行規定はひっくり返せないですね。任意規定はひっくり返す、契約自由の範疇で、はい、変えることができるんですが、はい、強行規定はひっくり返らないです。でも、アメリカの場合は、それが、まあ、ひっくり返ることもあるわけですね。それも裁判で訴えて、そこでもう判例作っちゃうと、それで出来上がっちゃうという、その幅の自由が付きます。っていうふうな、法体系の違いから、アメリカっていうのはですね、そうそう簡単には、規制っていうのは、政府の方で作るっていうのは、まあまあ、ない。もちろんあるはあるんですけども、その前にまず団体の方が来ます。団体の方が動いて、自分たちの契約の範疇ですね、自分たちの取り決めの範疇の中で、決める。で、なぜ自分たちで決めるかっていうと、もちろん自分たちを守るっていうのもありますし、自分たちの業界を守るっていうのもあるし、あと自分たちでコントロールする。自分たちでコントロール権を逃さないっていうのが一番の重要な点です。で、これを日本で考えていただくとすごくよくあります。日本で結局政府が規制を作る、ルールを作っちゃうとがんじがらめになりますよね。で、その結果どうなるかっていうと、その業界があまり発展しないとかっていうふうな話になってしまう。ですから、ここの考え方の根本にあるのは大きな政府と小さな政府の考え方の、まあ、そこがもともとの発端にあるんですけども、
はいはい、
市場原理に任せるべきもの、市場原理に任せましょうよっていうのは、まあ、小さな政府の根本の提言のところですね。なので、その考え方に基づいて、自分たちが守るべきモラルっていうのはちゃんと決めますと。だから自分たちでコントロールしますと。広告は自分たちでコントロールする。もちろん、その業界のところは自分たちでコントロールするから別に、政府の皆さんはそこに対して別に、法律を定めなくていいですよ。僕たちちゃんとやりますからみたいな。ちゃんとこの予防線を張っておくっていうのがすごい大事。アメリカだと。アメリカでもそうですし、これは市場でもどちら、全部大事です。それに対して、日本は何やったかというと、個人情報保護法って決めたじゃないですか。制定しましたね。で、あれは、ま、あれによって逆に個人情報の、取引が、阻害されたわけです。
はい。
で、もともとですね、個人情報保護法って、私、制定委員だった方にお話聞いたことがあるんですけども、あれは個人情報が市場で流通することを目的にしてるんですよ。第1条読んでもらえばわかります。第1条で何て書いてるかというと、はい、その個人情報の流通を、速やかに、円滑に行うために、この条、法律は定められてるんだと、第1条に書いてます。で、そうは言っても、市場の中で個人情報を流通 させるためには、ある程度ルールって必要だよねっていうので、保護ってついてるわけですね。保護法。
はい。
でも、結局、名前にやられちゃったわけですよ。保護っていうふうな最初に名前がついちゃったから、
はい、
これは市場に流通させちゃダメなんだってなっちゃったんですよ。そのように、政府に任せて、規制を作らせるっていうことは、必ずしもいいこととは限らない。逆に、がんじがらめになってしまって、実際の目的が、損なわれてしまうというのはよくある話です。
はい、
で、そういうふうな流れがあって、昔からアメリカ、あとヨーロッパの方では、うん、あの広告業界自体が業界のルールを作っていくと。うん、で、そこで、これは良いと、これはやりません、これはやりますっていうのを、決めて、そして、まあ、市場の中でその活動をしていくっていう。ところが、アメリカはそういう形でやっていますけれども、ヨーロッパは大陸法の世界ですから、うん、EU ですね、うん。で、EU の方は大陸法の考えに従って、いや、これはもう、EU で決めますと、うん。EU の中で法律を敷きますというふうにやって、がんじがらめがらめにした。結果、何が出てるかというと、クッキーですよね。必ず、クッキー取るときは承諾を得ろと、うん、
はいはい。
ですから、ヨーロッパ系のウェブサイト行くと必ず、はい、このウェブサイトにアクセスしたときにはクッキーを埋めますと、
はい、
クッキーを埋め込む、認めますか認めませんかみたいなのが出てきますよね、画面に。
はいはい、
それは、もう大陸法の考え方に基づいた形でやってるわけですよ、ね、
うん。
ですから、今回のこの広告、オンライン広告をより良くするための、同盟っていうのもこの流れなんですよ。自分たちのオンライン広告を何とかして守らなきゃいけないねと、
うん、
でそうは言ったってダメなものはダメじゃないかと、うん、ここは自分たちで自主規制しないとこれ問題になるよねと、生き残っていけないよねと、政府に出てこられてもこう大変なわけですから、
うん、
ですから自分たちで守りますと、ですからある方がですね、いや、Google 素晴らしいと。エビルになるなって、そのままを実現してる素晴らしい取り組みじゃないって言ってるのは違うんですよ。別に、Google が良心的に何かをしなきゃと思ってこれやってるわけじゃなくって、Google も広告収入で食ってるわけですから、自分たちの広告収入を守るためにこの同盟に参加して、そしてやってるわけですよね。連合ですね。っていうことをちゃんと押さえていただきたいです。
うん、
ですから、何か、素晴らしいですね、良心的な試みからやってるわけでもないし、市場をどうこうコントロールしようと思ってるわけでもないし、
うん、
そういう何か、高邁な精神ですとか、あと、うん、できたなんか野望があるわけでもなくって、いや、そうじゃなくて、オンライン広告業界みんなで、ちゃんとここはやらないと、僕たち食っていけないよね、うん、これから先食っていけないから、ちゃんとやらなきゃね、というのでやってるわけです。で、この、コアレーション・フォー・ベラ・アズですけども、
はい、
日本のですね、ウェブ広告研究会なんかが、作っている、日本アドバタイザーズ協会もですね、
うん、
ちゃんと提携メンバーに入っています。
うん、
ですから日本にもある程度関係する話なんですね。
そうですね。
で、こちら、見ていただきますと、そのベダーアズスタンダードっていうのが、はい、まあ、あります。これに準拠してる。
はい、
で、今はですね、Google の Chrome が非常に注目されてますけど、メンバーにマイクロソフト入ってます。
うん、
ですから、マイクロソフトの、ブラウザのエッジなんかにも実装される可能性は大きいわけですよね。うん、で、この、ベダーアズスタンダード、より良い広告の、標準っていうですね、うん、ものに乗っ取って、でやりますよと。じゃあこれって、どういうふうな形でこれはいい広告手法だね、悪い広告手法だねっていうふうに決めてるかっていう、ちゃんと説明があります。はい、このウェブサイト行っていただくとちゃんと説明書きがあります。
はい、
で、定量的なですね、調査手法を使っています。
うん、
第1段階がですね、2万5000人のインターネットユーザーを対象に、
はい、
北米とヨーロッパでですね、調査しています。
うん、
で、デスクトップの、広告55種類、あとモバイルのサイトの49種類の広告の手法についてそれぞれ、テストをして、でそのスコアですね、マイナス1から5までですね、1刻みで、スコアリング、はい、ですから 6段階ですね、6段階のスコアリングをして、でその中央値を見てます。中央値3以下のものに関してはこれダメだねと。だって中央値は3ってことは半分以上がこれ嫌だって嫌だって言ってるわけですから、半分の人は嫌だって言ってる広告手法に関してはそれはもうダメだよねと、やめましょうというのが、このベダーアズスタンダード。さて、じゃあどういう広告がダメなんですかっていう話です。まず1番目、デスクトップです。 ポンと出てくるポップアップ広告ですね、はいはい、これはダメだよと、はい、嫌ですよね、
嫌です、みんな嫌ですよね、
嫌ですね、
はい、はい、
次、音声付け自動再生される、はい、
動画広告してくださいですね、
これも嫌ですよ、はい、突然ですね、はい、電車の中で見てて、いきなり音の中でこう流れて困りますね。もう
最低ですね。
もうこれやだ。
はい。
で、これを押さえておきたいのは、音声付きじゃなきゃいいんですよ。自動再生されるのは OK ですよ。ですね。
はい。
で、次。カウントダウン付きですね。プレジステスタル広告っていう。具体的に言っちゃうと、あの日経
ですよね、
日経 BB とか、
ね、そうですよね、もうそこをピーとしたんですけど、
はい、ああいったところでポンとできて、で、あのここのこの広告は何かで、はい、あの、はい、閉じますみたいな、はい、あれダメだ、
スキップしますかとかね、
そうそうそう
そうそうそうそう、
ダメだよ、
はい、
次、大きな貼り付け広告ありますね、ドーンって出てくるやつ、で、なんかずーっとこう、下にこう、ずーっと張り付いてる。
邪魔くさいってい
う。邪魔くさい。
はい。
次、モバイルの場合です。
はい。はい。
モバイルのポップアップは、はい、いや、嫌だよね。
嫌ですね。はい。
で、これも、カウントダウンで言ってるんですけど、嫌です、ね。
はい。
あと、画面の 30% 以上占める広告。
あ
ー。ドーンと出てくる、スクロールするとドーンと出てくるみたいなありますね、
はい、
で、点滅するアニメーション広告、
点滅のその概念っていうかって、まあ本当にもうチカチカ点滅するっていうことなんですかね、
そういうことです、
アニメーションだとダメっていう話じゃなくて、
言わないですね、
もう明らかにもう視覚的に刺激があるよっていうような点滅を指すわけですね、
そうですね、はい、転換の方なんかこう見られてちょっとまずいような、
なるほど、
もちろんそれは転換の症状を引き起こすからまずいわけですけども、やっぱそれは程度の差の話だって、一般の人にとってもこういった点滅するアニメーション工具ってちょっとまずい、
刺激が強いですね、
刺激が強いっていうので、はいはい、まずい話です、はい、あと音声付きで自動再生されると、
はいはい、表のほかです、
表のほかです、はい、あとカウントダウン、
はい、
ですね、
はい、
こういった形で出てくるんです、
はい、
あとフルスクリーンロークロスクロールオーバー広告こういった形で出てくるっていう邪魔だよみたいなさらにこうスクリーンしてスクロールして出てくるやめてくださいみたいなあと大きな貼り付き、
はい、まあ、これも本当によ
くあります
よね、ありますね、
クリックしようとするとなんか邪魔、
はい、
ついつい指が、
はい、かかってしまうっていう、はい、あります。
で、これはですね、前々から、問題になっててですね、2015年の、Google の年次株主総会でですね、
はい、
アドブロックどう思いますかっていうような質問されたんですね、ラリー・ページが、
はいはい、
で、彼が人をイライラさせない、もっと素早く読み込まれるより広告を業界としては作らなくちゃねっていうのは言ったんですね。で、そこから何を取り組んだかというと、まあ、Google は AMP ですね、はい、アクセラレードモバイルページっていうのをまあ作ってやってますとか、はい、やってますね。あと、YouTube のアドプラーズですね、
はい、
YouTube で、非常に問題のあるところのに、広告がまあついて、でそれで、収益がテロですとか、
はい、うんうんうん、
そういったものですね。あと広告詐欺もありますね、
うん、
広告詐欺の、やるのは何かっていうと、自分たちのところでウェブサイトを作って、
はい、
でそこで、広告を貼り付けることによって、
はい、
収入が得られるっていう。で、それどうやって得るんですかって話ですよね。で、 そこからいろいろ、まあ、裁判とかいろいろあったりとかして問題になったのは、
はいはい、
単純にですね、ページビューで、その広告収入をですね、分け合ってるだけじゃないかっていうのが疑惑があるんです。広告収入を、払いますね。皆さん、企業は払いますと。
はいはいはい、
で、それを、パイがあります。この 100% のパイがあります、
はいはい。
それをページビューで割って、それぞれのサイトに支払ってるだけじゃないかと。
あ
で、もちろん、建前は、広告をクリックした、割合に応じて支払われますっていうふうにしてるわけですけれども、明らかにありえないでしょ。ありえないわけですよ。クリックして、そんなにクリックされてるわけがないのに、ちゃんと広告収入が入るっていうの
は。はい。
なので、本当にクリックしてるのか。で、そこで、去年、ケンブリッジですね。イギリスのケンブリッジにある、コンサルティング会社が発表したのは、実は、広告ってボタンクリックしてるのが9割だよっていうのは、スパネで発表したわけですね。
はい。
非常に人に似た形の、ボットっていうのが、動いてるよっていうのがあって、で、去年、クリテオと、スティールハウスの、裁判でもそれが明らかに証拠として出てきてしまって、で、今年のその、非常に衝撃だったのは P&G が、オンライン広告には、全く効果がないっていうのを、言って、もうオンライン広告っていうのは頼ってダメだみたいな、発表されて、
はい、
で、もうこの10年で一番インパクトのある、まあ、プレゼンだったっていうのが出てきました。っていうので、オンライン広告業界は今、そういう意味で言うと、すごく存在意義が問われていて、まあ、ちょっとここでちょっと間違えてしまうと、多分崩壊する。
そういうことですよね。
いう、それくらい、今、ちょっと大きな危機的状況を迎えている。で、日本は、まあ、ちょっと遅れてるので、あんまりそういったところ考えてなくて、考えてない
ですね。考えてない。考えてないですよね、本当に。
考えてない。
考えてないな、はい。
でも、アメリカは結構大きな顧客離れが進んでます。
そうですよね。でも、もうと、なんか、考えてみれば当たり前というか当然だと思うんですよね、それって。さっきの、どういう広告がじゃあブロックされるのっていうところ、PC の場合、モバイルの場合とこういう、いろいろ事例が出てきましたけど、もう当たり前に自分たちが使っていて、うわ、これうざいとか嫌だわって思うものがいっぱい出てきてるわけじゃないですか。で、それを今までやっていた、これだけユーザー体験を悪化させていたっていうのを、要は、まあ、お店で言えば欲しくな、とりあえず見に来た、他の目的で来た人に押し売りをずっとずっとこうしてるわけじゃないですか。そんなことってお客さんにとってはもう本当に迷惑な話で、そのお店二度と行かなくなるって、それをずっとオンライン広告上では、それが良しとされてやってきたっていう、ことがずっとこう続いてきたっていうのがもう本当になんかいつになったらこれが改善されるのかなとはずっとは思ってきたんですけど、まあ、私たちね当たり前に広告、まあ、興味のある広告であればクリックするかもしれないけれど もう強制的に見せられる広告なんていらないよってみんな思ってますよね。でそこで買わないよって そんな買いたい気持ちにならないよって当たり前に思ってることなので、それがこう当たり前な世の中になるのはすごく嬉しいなと思います。
広告の意義って何かっていうと、前を情報のところでお話ししましたけども、世の中には、3つの分野があるって話をしました。知ってるってことを知ってるっていうのと、はい、知らないっていうことを知ってるって、はい、知らないっていうことすら知らない、うん。で、知らないっていうことすら知らないものに関しては、知らないわけですから、言葉を知らないので、検索すらしないっていう。ですから、検索されるっていうことは、もう、ある程度情報を持ってるわけですよね。情報を持っていて、ある程度の、意思決定がそこにもう、形成がされている。ですから、残りの部分、 意思決定の8割方が決まっていたとしたら、残りの2割を埋めるための、まあ、検索をされているわけで、うん、もうほぼそこで勝負が決まってるわけですよね。うん、で、そこで今注目されているネイティブ広告なわけですね。その知らないということすら知らない部分、もしくは、知らないということを知ってるでも結構なんですけども、はい、意思決定が、まだ、されてません。全くされていない、もしくはある程度されていたとしても、その部分を、本心に役立つ情報、知らないっていう、知らなかった、こんなこと知りませんでしたっていう情報を出すことによって、でそれが態度変容につながります、ね。で、態度変容につながって、そこで、購買の、チャンスが生まれてくるという話で、ネイティブ広告がよくと、はい、語られるんですけれども。はい、広告の意義っていうのはまさにそこです。知らないということすら知らないところについて情報を提供するっていうのが、広告のいいところであって、そこから外れちゃう、足を踏み外すと、広告って途端にもう、俺知ってるのにみたいな、いらない情報なんですよね。いらない子になっちゃう。ですから、そこは業界としてもよく考えていただきたいし、ビジネスやってる方にも、よく考えていただきたいんですよね、広告出そうというふうに、それは結構です。で、大事なことです。で、広告を出そうっていう話になったときに、その出そうとしている広告の情報っていうのはどれだけ知られていることか、もしくは驚きの大きいことであるのかっていうのは、広告のキャッチコピーでもそうですし、広告の内容を考えるときでもそうですし、よく考えていただきたい。それを踏み外すと途端に、すごくイライラさせる、人にとっては何この会社って思われてしまう広告になってしまう、
そうなんですよね。私の中でベストなこう私に対してのターゲティングができて広告がうまく出てきたっていうパターンがまず最近一つ事例があって、ちょっとこう更年期障害かなってこう思い始めたんですよ。で、それで検索した後に、まあ、Yahoo ニュースとか別のサイトを見ていた時に、大豆イソフラボンの要はその女性ホルモンを、はい、こう補うためのサプリメントの、広告が出てきたんですね。まあ、そういうオーディエンスだと思われたわけですよね。それについては、あ、こういうサプリもあるんだっていうところで私は思わずクリックしたんですよ。それはありだったんですよ、私の中では、で、それもしつこく追っかけてきたわけじゃなかったんですよね、で、その後見に行った後のリタゲもしつこくなかったんですね、で、それはありだったんです。あ、なんかこう考えてみてもいいかなってやっぱ気分にはなったんですよ、でも、もう一つそれは良かったんですけど、それちょっと広告違うよねっていうパターンが最近感じたのが一つあって、それが新潟県内のとある非常に有名な温泉旅館の広告だったんですね。それがどこに出てくるかっていうと、2ちゃんまとめを見ていた時に出てきたんですよ。で、二ちゃんまとめを見ていたときに、そこの、旅館もめちゃくちゃ高級旅館で、なんかこう、温泉宿のランキングとかでもトップ10入りするようなところなんですよね。で、まあ、要はハイステータスのところなんですけど、そこで出てきた広告、まず、出てきたのが二ちゃんまとめに出てきて、で、プラス、クリエイティブが、なんて言うんでしょう、こう、格が落ちるようなエロチックな女の子がこう温泉に浸かってになれるみたいな感じのキャッチコピーがついてたんですよね。もしその瞬間に、あ、この温泉の格は落ちたわって、絶対行きたいって思わないわけなんですよね。
そこはすごく他の会社さんでも問題です。結局、広告が掲載されるサイトをコントロールできないので、
そう
ブランディングが落ちちゃう。
落ちちゃう。
で、落ちちゃうんです。
ブランディングが落ちるっていうことに気づいてないっていうことがものすごく恐ろしい。要はその、その辺はデジタルマーケティングやりますっていう会社に多分依頼してたと思うんですよね、運用を。 自社で全然多分検証してないと思うんです。気づいてないと思うんです。うん、でどういう媒体に出されているかって、うん。でもそれをやってたら絶対に落ちるっていうことに気づいてないブランドが落ちてしまう。うん、それものすごく怖いことなので、うん、どこにじゃ、もし出すとしてもどこに出すべきなの、うん、どういう出し方をするべきなのっていうのを、うん、しっかりもし広告を出すのであればその広告を運用する会社とちゃんと話を詰めてもらいたいんですよね、うんうん、間違っちゃうとね本当致命傷だなって広告は思いましたね。
その昨今の広告の運用会社の問題点ですね、単なる貼り付け屋さんになっちゃった、はい、そう
出せばいい
出せばいい。でも本来広告運用会社っていうのはクライアントからの依頼に応じてこの広告ってどういうところに出すと一番、効果的かっていうのを考えて、うんうん、でそこの枠買いするのが本来あるべき姿じゃないですか、うん、あそこのサイトとだったら、はい、あそこの枠を買うとちょうどマッチングするねっていうので枠買いするから、はい、してくれるから広告運用会社としての価値があるわけであってそういうことをしないで単なる Google とかの広告配信で運用してるんだったら、はいはい、それってじゃあ何の運用会社ですかって貼り付け会社みたいな。
そうなんですよね。
そういう、なんて言うんでしょう、自動化というか、うん、IT 技術の本当になんかこう、うんコピペ文化の中でやってるんだと、多分広告運用会社っていうのは今後全く需要がない。そんな会社がいらってたらいらないみたいな。
そう、だから結局 KPI が、例えば、何に設定してるか、まあ、KPI、KGI そうなんですけど、何に設定してるかなんです。結局、これだけクリックされました、クリック単価下がりましたっていうことしか見てない、
うん、
要は、
うん、
から起きるだと思うんですよね、うん。だから見てるところが全然違っていて、うん、そもそもその事業にとってのゴールって何なのって、2ちゃんのじゃあ、2ちゃんまとめのブログから例えばクリックされて制約につながるかっつったらつながらないじゃないですか、
うんうん、
クリック単価安いかもしれない、うん、でもつながらないじゃないですか、うん、そこにまでじゃあいよいよ広告出してきたな、そんなになんかこう切羽詰まってるのかなとか集客できてないのかなって、うん、もういいイメージつかないですよね、
うん
うん、もうそういうことやってたら絶対にクライアントにとっても本当にクライアントをこうミスリードしてしまうことになるし、当然それをやってしまった広告会社なんて評価落ちますよね、うん、っていうことを考えてもらいたいです。本当に
でそれをクイックしてるのは人間だったらまだいいですけどね。
ボットですよ。もったいない。
そういう意味で、ぜひですね、皆さんには広告ってどうあるべきかっていうのはですね、うん、深く考えていただくいい機会だと思うんですね、
うん、
で、私、ちょっと近々書こうと思ってるんですけども、ビジネスモデルですごく直結している部分なので、うん、っていうのは広告収入ありきで運営されているサイトってすごく多いですし、ビジネスもすごく多いんですよね。ですから、広告をブロックするっていうことがありがたいね、いいことだねってやってると、最終的に誰の首絞められて私なんですよ。すべてが有料じゃなきゃ使えないっていう、世界に落ち込んでしまう。で、この間ですね、うちの、Facebook ページの広告を出していて、ちょうどこの123です。123の前回の、内容を Facebook で広告出してたら、はい、怒りのメッセージが来てですね、
あ、そうなんですか、
誰の許可を得て広告出してんだと、警察に通報しますよっていうメッセージが来ました。まあよく分かってないおじさんなんですよね。で、じゃあ、Facebook は何で食ってるかっていうと、広告料、はい、広告料で食ってもらうわけですよね。
で、
こちら広告コントロールできないわけですよ。
ええ、
で、 何がもう一あのそこに問題としてあるかというと、うん、まず、この世の中に無料のものはないということをちゃんと理解しなきゃいけない、みんな理解しなきゃいけない、それを合意のもとで行われてたはずなのに、うん、それが分かってない人は結構もしかしたらいるのかもしれないと、まず一つありますよね。ですから広告ブロック歓迎っていうコメントはすごくいろんなところで見ます。でもそれをやってると最終的に何が起こるかというと、全てが有料じゃないと使えない世の中っていうのが、その責任待ってますよと、でもう一つあるのが、さっきから話で出ている、じゃあターゲティングとしては、適切じゃなかった、そのターゲティングしたときに、うちの場合は、ウェブのマーケティングとかに興味ある人っていうので、まあ、広告出してるわけですけれども、その、マッチングがうまくいかないがゆえに怒っちゃって、俺にこんな広告見せやがってって怒っちゃったみたいないうのがある。じゃあ、それを解決しなきゃいけないって話になったときに、一つ、ヒントとしてあるのが、クリステンセン博士ですね、クリスチャンセン博士が言っている、次にしなければいけないことを考えろっていう、顧客が、次にしなければいけないことを考えなさいっていう、のがあります。で、例えば、統計学の、勉強会で一緒にやってるあのジモティさんの、CTO の方が参加されてますね。私はやってる。で、ジモティさんも、広告収入型なんですけれども、でも、何が起こってるかというと、その広告を、入れる時の、部分が結局遅延するわけですね。遅延してしまって、結局ジモティ自体の遅延につながってしまうという、すごい悩んでいらっしゃると。で、これをいわゆる自動型の広告でやってる限り、そこ解決しないわけですよ、どうやったって。まあ、遅延読み込みさせるっていうのも手ですけれども、
はい、
どうやったって遅延するのは、どうしよう、いかがしかない、はい、でも、そこでですね、顧客が次にしなきゃいけないことって考える、例えば、ジモティでペットを探しますというふうな話になったときに、じゃあペットを犬とか猫とかをいただきます、飼いますとかっていう話になったときに、次にしなきゃいけないことって何かって、獣医さんなんですよ。獣医さんに連れてって健康診断しなきゃいけない、拾ってきた猫を、はい、見なきゃいけない、もしくは予防接種受けさせなきゃいけないっていう、次にしなきゃいけないことがあるわけですよね。っていうのであれば、そのジモティのペットの掲示板のところに、そのジオターゲティングで住んでいる場所から地元の獣医さんの広告とかが出る分には役立つわけですよ。ありがたいわけですね。
はい、
次にしなきゃ、next thing to do ですから。っていうふうに考えると、ジモティさんがそこの地域ごとの獣医さんに対して広告出しませんかって、広告のターゲティングはジモティのペットを、の掲示板のところで出ますからっていうふうにすると、コントロールが効くわけですよ。コントロールが効くっていうことは、自分たちで品質も管理できるし、なおかつ広告掲載枠も確保して、それを保証できるから、お互いにとって広告を出したい人と、あと出される側が、すごく見る側も散歩よしなんですね。そういった形でビジネスモデルを一回見直すってすごい大事だと思います。で、同じようにジモティで、例えば家電いりませんよ、あげますよ、家具いりませんよって言って。で、next thing to do、次にしなきゃいけないことは何かって言って、取りに行かなきゃいけないですね。発送するか取りに行かなきゃいけない。で、車があればいいです。で、車がなかったらどうするってなったら、宅急便で送るけど、送れないわけですね。もちろん、クロネコヤマットの、家具、宅急便っていうのはあったりもしますけれども、何日か待たなきゃいけないし、あと、時間も限られます。この時間帯っていうふうにしか、僕たちこの時間帯に来ますから、昼間に、来るみたいな。であれば、そこの next thing to do は、例えば赤坊さんなんかの広告が出てて、家具はいくらで配送しますみたいな広告が出ると、役立つわけですね。そういった形で、自社のそういったビジネスモデルに絡めて、NEXT THING TO DO、 お客さんってこれを見たときに、次何しなきゃいけないかって話したときに、こういう広告があったらきっと役立つんだねっていうふうに考えてやると、広告収入を得ながらお客様の満足を上げるっていうのができます。
それです。
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 それなんです。
それ、 それちょうどちょっと前にとある自治体の観光サイトの件で提案しました。
あ
収益化したいっていうお話だったんですよね。でも 今こう設置されている広告が、まあ、とりあえずそのアドセンスの枠を張っている、まあそれじゃあクリックしないですよ、収益化なんてできないですよっていう話をして、じゃあこのページを読んだユーザーは何が欲しいの、どんな提案ができるのっていう提案型の広告を出してくださいっていうお話をしました。そんな感じでした。うん、そこですよね、やっぱり。
そこですね。
うん、
でもう一つのお話が、ゲームなんですね。オンラインゲーム、うん、で、ゲームのダウンロードが遅いっていう風な話で今、改善のやつやってるんですけど、うんうんうんうん、大手の、ゲーム会社さん、
はい、
で、遅いってことは結局、まあ回線自体がまあ遅いわけですよね。
あ、
でそのことに気づいてない可能性が大きいわけですよ、
うんうん、
で、ゲームのダウンローダーっていうのをまあダウンロードしてインストールして、それで、ゲームをダウンロードするんですけども、たくさんのタイトルありますから、うん、まあ、1個のゲームタイトルだけで複数のゲームタイトルをダウンロードするんですね、うん、で、ということはそこで回線のスピードが測れるわけですよね、
うん、
で、もったいないですよ、それは無料ゲームっていう形 で課金モデルでやるのも結構なんですけども、うんうん、そこでダウンロードのスピードが取れるということは、うん、判定ができるわけですから、今お使いの回線遅いですよね。で、うちだったらこういうもっと早い回線のところをご紹介できますって広告出せるわけですよ、
うん、
ってなると集客につながるわけじゃないですか、
うん、
ゲームのダウンロード自体が遅いってことはウェブページのダウンロードだって遅いはずですから、っていうふうにすることによって、ゲームの、ダウンロードスピードが遅いってユーザーさんのクレームを解決するだけではなくて、うん、さらにプラスアルファで早い回線に乗り換えていただくことで、そこで収益が図れるっていう、紹介料が得られる、
うん、
っていうふうに、お客様は何に困ってて次 何をしなきゃいけないかっていうのを考えるっていうのはすごくですね、これからの広告運用の中でどういう広告を出さなきゃいけないかということを考えるときすごく役立つヒントになると思います、うんうん、クリスチャンセンですね、クリスチャンセン博士、
はいはい、
ぜひ皆さん、消費者さんかな、消費者さんがよくセミナーやってますね、追っかけてもらえればと思ってます。ということで、今回のですね、サイト分析1、2、3は、
はい、
Google のですね、これから実装されると言われている、広告ブロックの部分のですね、解説と、それにまつわる広告の問題ですとか、はい、そういったところを、お話しさせていただきました。
はい。
はい、では、サイト分析1、2、3、次回をぜひ、お楽しみください。
はい、
どうも、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。